こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい。ということで、この間、はい、ちくひめさん、鏡の回。
はい。
はい。リクエストをね、いただいたっていうことで、ちくひめさんは、遠く離れた、メソアメリカの、まあ今で言うと、メキシコとか、ホンジュラスとか。
噛んだ。私のが映った。
珍しく。
噛んだ。噛んだ。
ちくひめ出す。
出す。
まあ、ホンジュラスとか、コスタリカとかね。
はい。
あたりの、まあ、遠く離れたところのお話でしたけど。
はい。
うちは、予定通りというか。
予定通り。予定調和。
予定調和で、東アジアで、ね。まあ、中国とか。
あ、
日本みたいなね。エリアのお話をしていこうかなと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで、まあ、そもそもって話なんですけど、まあ、うちはなんせ、歴史の流れを振り返っていくのが好きなんで、まあ、そもそも鏡とはっていうね。
もう根本のところ
か。根本からもね。なんですけど、まあ、鏡ってのは、まあ、人間が、己の姿を、何者かに映して、眺めたいと。いう欲望から発展しました。
ナルシスティックな。
ナルシスティック、おー、いいですね。ナルシスティックなね。ナルキッソスの話みたいな感じでね。
ナルキッソスみたいな。
まあ、その歴史は極めて古いんですけど、まあ、ただ何かっていうと、そもそもまあ、静止した水面に、まあ、自分の姿が映りますよね。
うんうん。
ってことで、古代の人々は、まあ、己の姿を映して、まあ、水鏡ですよね。
はい。
で、水面を見てたんですよね。で、これが一番最も古い鏡。
うん。
なんですけど、まあ、容器にわざわざ水張ったりとか、まあ、川とか泉とかを見下げないと見えないんで。
そうですよね。
見たいな思っても、うん、ちょっと、うまいこと。
ね、
そう、ね、結構難しいですよね、うん。で、常に携帯できる鏡を作りたいと思うわけですよ。まあ思うよね、うん。っていうことで、まあ黒曜石の表面を研磨して、鏡として使ったりとかするようになるんですよね。うん、で、これは、アステカの回、チクメさんの回での、テスカトリポカ。
テスカトリポカ、言えるよ。
なぜか、なぜかチクヒメさん、自分の名前を名乗るときは間違えるけど、テスカトリポカは言える。
チクヒメ出すテスカトリポカです。
そこは言えるって。
そこは言える。
で、この、テスカトリポカは、煙を吐く鏡っていうね。これは黒曜石で作った鏡。
はい。
だから、この時の、鏡は黒曜石の鏡。うん、で、まあ、アジアの方では、まあ、金属鏡とかが、まあ、祭り事とかに使用されて、
うんうん、
まあ、紀元前もう5世紀ぐらいから、まあ、中国で銅鏡が特に、たくさん作られて、
うんうん、
まあ、日本にも中国から、まあ、弥生時代あたりから銅鏡がもう持ち込まれて出土しているという。うんうん、で、日本でも、まあ、同じように金属鏡が作られ始めて、古墳時代にはね、古墳の中からたくさんの鏡が、
ね、出てきましたね。
副葬品としてももりもり出土してて、うん、まあ、最初はもちろん輸入してただけなんで、中国の真似で作ってたんですけど、うん、まあ、奈良時代ぐらいになると結構オリジナリティがある鏡が作られるようになってきて、うん、で、まあ、世界の話で言うと、7世紀ぐらいに、ヨーロッパでガラスに金属の箔を貼っつけた鏡を作って、うん、で、まあ、13世紀ぐらいには、板ガラスに鉛と鈴の、こう溶かしたものを流して、こう、膜みたいに、うん、することで、鏡を作る。で、14世紀になると、水銀アマルガム鏡が。
あ、どっかで聞いた。アマルガムメッキ。
アマルガムメッキ。大仏もね。
大仏もね。
ルシャナ仏もアマルガムメッキ沿いですから。
ルシャナ仏、アマルガムメッキ沿い。
滑舌どうしたんですか？
滑舌の神が降りてきた。
今日うち滑舌悪いんですけど。
そっちに映った。
こっちに来た。で、まあ、このガラス鏡、まあ、ガラスの鏡の普及っていうのがこのあたり、
うん。
なんですけど、このアマルガム効いたなっていうので、うん、皆さんもお分かりの方もいるかもしれないんですけど、
はい、
やっぱ水銀なんですよね。
嫌な予感。
で、まあ、エリザベス女王一世が水銀おしろいを使ってたのは16世紀頃ですから、うん、で、まあ、日本にもそんな感じで、ガラス鏡、ガラスの鏡が、まあ、スペイン人宣教師フランシスコ・ザビエルから、戦国時代に伝わってきました。
うん、
で、その後、ヨーロッパで、まあ、水銀アマルガムは、まあ、もう分かっての通り、鏡の製造時に鏡の職人が水銀中毒を起こして、知ってたみたいなね。
知ってたみたいな。うん、あれでしょ
あれでしょ
あれでしょ、まあ、嫌なやつでしょ
そうなると思ってたっていうね。うん、ことで、さすがに、あ、健康被害があるということが分かってきた。
えぐいよね。
えぐいよね。で、まあ、19世紀ぐらいに、やっとこそね、やっぱりそのパリグリーンとかヒ素とか、まあ、水銀とか、うん、やっぱりその、今まで使ってきたようなもの、の、まあ、健康的な側面というかね、うん、今まではそんな振り返ることもなかったんですけど、まあ、多分それ知らなかったですね。身分の違いとかもありすぎて。
ああ確かに。
うん、そこまで把握されるに至ってなかったのかなとも思うんですけど、さすがに、まあ、近世になって、こうちょっと中毒があって、なんとかせなと。
うん。
ということで研究を進めて、まあ、19世紀にイギリスの科学者が、ガラス表面に銀メッキをする方法を発明して、これ銀引きって言うんですけど、
へ
そう。で、まあ、そんなのができ始めて、 で、日本で最初にガラス鏡が製造され始めたのは江戸時代。ただ、大きいのって作れないんですよ。うんうん、さっきその膜を張るって言ったんですけど、うん、なんか結構技術いりそうじゃないですか。
そうですね。
そう。で、江戸時代には、髪の毛のその後ろのほつれとかを見るぐらいの、うんうん、もう本当にちっちゃい鏡しか作れない状態。うんうん、で、そっから、明治になってからその銀引きした、ヨーロッパでね、ちゃんと発明されて作られた、銀引きをしてある舶来鏡が輸入されて、うん、で、やっとこうさ、今は、現在では、まあ、ガラス鏡は板ガラスで、水銀も使わなくてもいい銀引きも、うん、使えるようになって、まあ、それがま、普及してきたって感じなんですけど。
やっと近づいてきた。
やっと近づいてきた。で、まあ、鏡は、さっきもちょっとありますけど、アルミニウムとか銀とかの金属をガラスの表面に、なんかこう、水蒸気化させて、吹きつけるっていうんですかね。膜にすると。で、銀引きはガラスの表面に鈴の金属膜をつけて、うん、で、銀の膜をつけやすいように準備してから銀を吹きつけるっていう。うんうん、結構だから科学の世界ですよね。
そう、もう完全にケミカルな。
そう、ケミカルなやつなんですよね。うん、だから、硝酸銀溶液と水酸化ナトリウムを化成ソーダ、うんうん、で、ブドウ糖をかけて化学反応させて、で、ガラスに銀の膜を作って、で、まあ、その後劣化を防ぐために銅を吹きつけたりとか、うんうん、むちゃむちゃケミカルな。
そうですね。
感じで今まで作ってきてたと。で、まあ、今現在。
はい。
についてはもう真空メッキ法っていうのがあって、うん、真空、まず真空にできるっていうね。
もうね、技術がね。
技術がね。で、真空にした時にアルミニウムを、まあ、蒸気、まあ、ガスにしてガラスに付着させて作って、膜ができたら保護するために樹脂の塗料を塗れば出来上がると。と、うん、いうことで、まあ、鏡もね、だいぶこう安価に取引ができるようになってきたっていう。
100均で、だって売ってるぐらいだ
よね。売っちゃ売ってますからね。うん、で、まあ、現在はほんまにその多くの技術的な過程を経て、まあ、ほんと生活環境の中になくてはならないような身近なものなんですけど、うん、ただまあ、今はね、もうこういう世界なんで、いろんなものがもうね、生活にキラキラするものとかピカピカしたものはめちゃくちゃありふれてますけど、うん、まあ、昔太古においては、やっぱ基本アースカラーの世界なんで、
うん、
基本土的にね、煙ってるというか。
うちはでもケミカルな緑好きだけどね。
あ、うちらはね、アブサントヘブン
とかね。アブサントヘブン。
で、この時代ね、まあ、太古の、環境の中では、うん、やっぱり何か反射するとか、うん、で、ピカピカ光るようなもの。うん、つまりは水とか、石とか、宝石みたいには、まあ、やっぱ圧倒的な神秘性を感じたはずなんですよ。
ですよね。
うん。圧倒的にやっぱちょっとね、違うもんね。
うん、
まあ、ただ太陽とかが神様みたいになるのと、うん、本当に同じように、うん、ちょっとやっぱり普通の、こう、世界で見てる木とかね、うん、色物の中で、やっぱり反射するものとか光を通す、映すものって、ちょっとやっぱり異様な感じしますもんね、うん。普通じゃない感じが。っていうのもあって、まあ鏡は祭祀に使われて、まあ副葬品の定番品でもあるんですけど、うん、まあ、さっき古墳の話もありましたけど、棺の周りに置かれてる例もむっちゃ多いんですよね。で、まあわざわざ鏡を人体、人の体の近くに置くんですよ、遺体の。うん、で、以前ですね、まあ、むっちゃ前、イベント、怪奇なライブ1の時に。
みんな見てくれたかな？
みんな見てくれたかな？じゃ、この時配信とかなかった。
なかったの？
そうですよ、まだそんな時代でしたよ。
伝説の。
ええ、ジェイミさんが、命を落とした。
あれ、まだ5人ぐらいいた時、5人はいなかったけど、4人ぐらい。
いや、その時でももう、
5人。
いや、その時でももう、吉田さんとうちらでした。
あ、怪奇団ライブか。
そう、怪奇団ライブ。
奇団ライブじゃなくて、
怪奇団ライブ。そう。うん、の時に、まあ、楽しい副葬品コーナーで。
あ、とんでもないこと、前からやってるじゃないですか。
吉田さんが、はぁ、つなが
った。これどう収集つけようって多分ずっと考えてくれてたと思うよ。
そこで突然始まった、楽しい副葬品のコーナーで、うん、うちがお話ししたことがあるかもしれないんですけど、うん、古代中国ではね、なぜ死体が朽ち果てるのかと、
うんうん、
考えたときに、邪悪な木がね、体の穴から入り込むからという考えになったんですね。で、邪悪の木っていうのは反射したりするもの、ピカピカ光るもんで追い払える、
うんうん、
まあ覇者って言いますけど、うん、と思われた。で、まあ古代中国、まあ戦国から漢あたり、うん、まあ紀元前からちょうど紀元後ちょうどぐらいの時の統治者のお墓には目とか耳とか口とか鼻の穴、まあ体の穴という穴に水晶とか翡翠とか目のとか、まあ、宝石ですね、玉。うんを詰め込んで、かつ、セミとか、まあ、セミって復活のモチーフだったりね、あ、うんうん、あと豚のモチーフの玉を手にね、握らせて、かつ、この宝石で組んだお面を被せたり、あとま、金縷玉衣って言って、翡翠とか銅とか銀とかの小さな四角い板を糸で全部ですよ、四方穴開けて糸で全部繋ぎ合わせて、鎧みたいな感じにね、服にして着せて、これで、もう大丈夫よ。だって、邪気が入ってこなければ、うん、人体腐ることないから。古代中国、古代エジプトと死生観激似なんで。
あ、そうですね。
ええ。 なんつったって、現物残せと。
うん。
現物残しとけば、後で帰ってこれるから。
体にね。
え、体に後で帰ってこれるんで、安心してねっていう世界観なんですけど。
A さんが死んだら、
うん、
鼻とかにいっぱい。
ええ、鼻と耳の穴と、
穴という穴に。
穴という穴にね。
積み込んでおきますよ。豚の。
豚。
フィギュアフィギュアでいいよね。
いやいや、翡翠がいい。翡翠がいい。
フィギュアでいいよ。
翡翠がいい。
ディアゴスティーニとかのやつでいいよ。なんか。
樹脂じゃ歯じゃできないでしょ。
緑樹脂色のやつだったらいいのかな。
気持ち悪い。
びっしり。
穴という穴にね。
ディアゴスティーニも。
ディアゴスティーニの。で、この、あとその、はい、あの、魔王体幹母。
あ、あの。
あのね、あの、ピチピチの奥さんのミイラが出たって有名な。
誰だっていう
ね。あの、理想の奥さんのね。
そうね。
誰がわかんねえ状態なんですけど。
説明してください。
前漢時代。
はい。
紀元前200年ぐらいに、これまあ、1900、ほんと最近ですよね。
うん、
まあ、昭和の最後ぐらいに、
うん、
突然発見されたお墓の中に、なんと、こう、液体に使ったピチピチの、ほんとお肌もね、わかるぐらいの、うん、ピチピチの、奥さんの、ミイラが。
奥さん。奥さん。いや、女女性のね。
女性
の
ね、うん。うん。いや、ご主人、奥さん、お子さんたちのね、うんまあ、埋葬されてたんですけど、うん、その奥さんがすごかったという、なので有名なミイラなんですけど、うん、で、そこの、まあ、魔王体幹母っていう前漢の時代の副葬品でも銅鏡が出てるんですよね。
うん、
この、バンチモンっていう、まあ、竜が描かれてる結構複雑な文様なんですけど、このバンチモンは結構殷周時代、ほんと中国のもう、早々期みたいな、時からの怪獣みたいなモチーフの唐鉄っていうのがいるんですけど。
ああ、あれにも出てくるやつだ。なんだっけ？
何？
小説。
十二国旗。
ハモった。ハモった。キモ。
キモ。じゃあ、こういう時は、ハモったわーいみたいな。
ハモったわーい。
キモじゃない
んだ。キモじゃないんだ。
数でしたからね。
そっか。
キモ。
キモ。お互いにキモいと思い合ってることがさ、もう。
そこは両思い。
そこは両思い。
そこが両思い。
そうそうそう。
唐鉄ね。
唐鉄、
そうですね。小野冬美先生のね。
小野冬美先生
の名作ですよ。で、まあ、唐鉄門っていうのは本当に、唐鉄謎が多いんですけど、うん、あ、この話またいつかしたいんですけどね。うん、まあ、唐鉄門っていうのがあって、その後、気流門っていうのがあって、うん、それがまあ発展して、まあ、流っていうのはよくあるモチーフなんですけど、うん、まあ、その元の元の元ネタを例えばね、ちょっと謎のものが出てくるんですけど、うん、で、そういうのが出てくるようなものも出土してる。なんで本当に定番品なんですよね。
うんうん
あとまあ、玉っていうのもそうなんですけど、鏡っていうのは光をこうピカピカに反射させるだけじゃなくて、やっぱ映るっていうのはすごいですよね。
うん、
意味わかんないですからね。
姿がね。
姿が映るっていう。うん、それはやっぱり古には極めて神秘的だというふうに捉えられた。うん、で、鏡の面っていうのは単純にこう光線を反射する平面っていうだけじゃなくって、うん、で世界のこうこっちとあっちを分けるこうレンズみたいなものとも捉えられて、鏡の向こうに、こう、もう一つの世界があるみたいに解釈されたんですよね。
うんうん、あ、背鏡とかもそうか。
そう、まさにそうですよね。やっぱ鏡って正面から見た時もそうですけど、こう、斜めとかから、こう、見ると、うんうん、こう、そっちに映ってない画角のものが見えたりして、うんうん、あれも多分その、昔で考えるとむちゃくちゃこう、よくわからないっていうような感じな気がするんですよね。で、まあ、鏡の向こうに、その世界があるみたいな感覚。うんうんこれは結構なんか昔から世界中にある話なんですけど。
鏡の国のアリスとかね。
ああ、そうですよね。そういうのも含めて。
一番ベタなやつ。
めちゃくちゃこう定番のね。うん、もあるんですけど、なんかこう、まあ、日本の一例っていうところで、うん、なんか江戸時代に、まあ、徳川吉宗あたりの時代に、怪談とか故事とかをまとめてる、本朝怪談故事っていうのがあるんですけど、うん、その中の一つに、まあ、ある男の妻が、まあ、病のせいに亡くなってしまいましたっていう、うん、まあ、悲しいお話なんですけど、うん、奥さんは、私を恋しく思うときは、鏡を見てって言い残して、
うん、
で、鏡を渡して生きているんですよ。で、愛する人の死後、懐かしいなと思って、旦那さんが鏡を覗くと、うん、そこには、妻の顔が映ったという。
もう見てって言ってたからね。
うん、そう、うん。これなんか、じゃあうちが聞く感じでは、怖い話や
ん
と思うんですけど、
うん、
これなんかハートウォーミングストーリーらしくて。
いい話じゃないですか。
あれ本当？
うん。
だって、懐かしいなってなって、うん、奥さん、うつ、うん、怖っ。
そこがハートレスの人とそうじゃない人の違い。私はなんかあったかい気持ちになった。皆さん、大半の皆さんと一緒で。
あれだって、
だって、会いに来てくれたんだ、みたいな。向こう側からこっちに。みたいな気持ちになる。
いや、だって、うわーっていう。
A さんってバシャーンとかあるんでしょ？
怖い怖い。もう。わ、怖ー！いやー、怖いわー！
しまっちゃう、みたいな。
そう。もう見やんとこ。
そっか。 ワニはしないんだ。
え、怖いしね。
あ、そっか。あとのあれ、薬剤が怖い、
ね。そう。裏向けて。
あ、いや、割ると増えちゃうしね。
あ、そう。カスが増えちゃうので、ね。そしたらもう全部の割れた破片に、もうその奥さんが映ってくるかもしれない。
じゃあ、A さんの旦那さん気をつけないとね。死んだ後は思い出してくれないそうです。
いや。そう。で、まあ、でもなんか、この話はやっぱ、うん、もう会うことが叶わない相手が、うん、あちらの世界から鏡を通って、会いに来てくれたっていう感動ストーリーらしくって。
小松平坂締めるタイプだから、A さん。
ああ、そうね。
ね。
怖いからね。
イザナミとイザナギの失敗してるタイプの方だよ、A さん。
失敗してるタイプ。そう。確かにね。いや、だって、なんか、いい話っぽくめっちゃ紹介されてるけど、うん、やっぱこれいい話です？
多分ね、全体的に一般の人はいい話。
う
ん、
あ、そうですか。
で、古事記とかの感じのコミュニティの人にとっては、まがまがしい話かも。
ああ、なるほど、ね。
どっちかというとそっち寄りじゃん。
うん、今そういう感じで想像してましたけど。うん、
多分。
あ、そうですか。うん、でも、多分逆に、この、こう映るじゃないですか。奥さんの顔が、うん、あ、映った！あ、お前！ってなって、これはいい話なんですけど、うん、逆に、黄泉の国に連れて行かれるパターンもあるらしくて。
ああ、それはちょっとヘビーだね。
そう、うん。でもこれちょっとどっちかわかんないじゃないですか。
そうだね。
そのさ、奥さんがさ、見てって。私のこと思い出したの見てって言ってて、
うん、
これどっちの意図か難しいないですか。
でも、例えばさ、うん、科学的に解釈すると、会いたい気持ちが高じて、うん、まあ、ね、日常生活がおろそかになって、うんうん、体調不良になって、で、あいつは、あれに連れて行かれたんやで、みたいな、はいはいはい、パターンも多分ある。
あるある。それもめちゃくちゃありそう。そこでも、まあ、それってなんかちょっとの、もう始まってるみたいな感じですよね。うん、その渡された時点で何かが始まってるみたいな。うんうん、で、最終的にはそうなったみたいな。うん、これはでもなんか、いい方の話っぽくて。
うん、いい話ですよ。
え、でも、映るだけでさ、何これ、どうすればいいのみたいにならん。
いや、なんか、見てって言われて、た、時々取り出して、見て、
うんうん、
取り出して、見て、で、ある日、映んなくなって、うん、あ、そうしたら、違う女の人との出会いとかが、あ、偶然。
あ、うん。なるほど、
もう。みたいなさ。
あ、ああ、次に繋がるみたいなね。
そういうなんか漫画家だったからね。そういうね、オチをつけたくなるよね。
今、漫画原作者の竹上さんがこの本庁階段古事記をモチーフにした。モチーフにしたストーリーをね。
作ってあげました。
出してくださってるみたいなね。はい、あ、そう。でもなんか、その、どちらかわからんってとこもあるんですけど、うん、こういう話って結構、日本だけじゃなくて世界中に、うん、まあよくある感覚みたいな。うん、で、この映り込むっていうところとかも含めてですけど、う
ん、なんか類型神話っぽいよね。
うん、かなり類型神話っぽくて、うん、ただなんか、まあ多分これ、元ネタは多分もっと違うやつで、うん、なんか輸入されてきて、最終的に日本の階段の一つになったんかなっていう雰囲気がなんかめちゃくちゃあるんですけど。
所詮向こうから来た、あれかも。
所詮。なんかちょっとストーリー展開が、うん、なんかちょっと日本らしからの雰囲気を感じるというか、うん、ね、江戸時代ですしね、なんか。
そうだね。来てるね、向こうから、ね。う
ん、なんかトライ感をすごい感じるんですけど、うん、ただなんか割とこう、でも江戸時代の人たちが見てもというか、聞いてもというか、うん、は共感できるというか、うん、みたいな感覚はあったんかなと思うと、まあなかなかこう味わい深いというか、うん、このあちらとこちらみたいなところと、で、なんか世界で、まあ、今回ちょっとま、アジアのところだけを、なんかフィーチャーした感じなんですけど、うん、まあ、全体的な、うん、まあ、だからいろいろ、まあ、ちくめさんは結構ね、遠いところの、あの、アステカの話で、なんですけど、まあ、なんか今回ヨーロッパあえて触れなかったんですけど、うん、なんか割と汎用
性の。お互いヨーロッパ触れてない。ヨーロッパやってくれるかなと思って、全然ね、
どこまで入れようかなと思ったんですけど。
アステカに行っちゃったのに、
誰も。
全然中国でした。
うん、なんか、誰も脇役しか。
安定の中国でした。
脇役しか飾らなかった我々みたいなね。
ね。でも、頑張ったよ、うん。ちゃんとリクエストに答えたよ。
あ、そうですよ。
うん、
そう、リクエストいただきましたからね。
いただきましたから、うん、大事なね。
そう、うち最初になんか鏡って来た時に、あ、じゃあやっぱあれですかね、水鏡ですかね、あの、大鏡と水鏡ですかね。
歴史書のね。
歴史書のね。絶対違うっていう。
絶対違う。
っていう感じなんですけど。
難しい字書かないといけないしね。
あ、そうですよ。あれはね。
あれは。
っていう感じで、
はい。
今回の鏡。
はい。
お送りしました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。ということで。
はい。
イベント告知です。
告知です。
はい。迫ってきました。
はい。
4月20日土曜日
の昼
は、キナライブ3生前葬。
よ
っ。よっ。
ほっ。ポンポンポンポンポンポンポンポン。
元気な個人よ。元気な。
元気すぎて。
元気な、ピッチ、生き生きの個人が。
今日、コーラしか飲んでないんですよ。
やば。
アブサントヘブンすら飲んでないぐらい、このテンション出してるからね。
そうですよ。もうアルコールの力なんてね、
いらない。
もうハーブの力もね。
借りない、借りない。
借りずに。
コーラの力だけですよ。
コーラの、まあ、もともとのコーラはね、まあ、あ
れです
ね。
コカはね。
コカがね、ちょっとあれ
ですけど。これ誰か入れたんじゃないの、この中に。
あれ、そういうコカ・コーラになってる。
そういうコカ・コーラ。
元祖コカ・コーラになってる。
なってる。
ということで、はい、4月20日の土曜日、ともびき。
はい。
高円寺、パンディット。で、キナンライブ3生前奏を開催しまーす。チケットはまだ好評発売し、もうちょっとありますよね。
大丈夫です。
はい、座席ももうちょっとあります、うん。で、配信もありますので、
はい。
はい、前売り2500円で、と12時、会場。13時。
やっぱりね、あれですよ、現地で見るとまた醍醐味が違うんでね。ぜひぜひ。
そうですね、やばさの感じがね。
そうね。
やばさが、そのまま分かっていただけるんじゃないかということで。
はい。
はい。今回は、個人地区姫、モシュエイということで。
はい。
わけのわからん。
だから、いつもの、あれじゃん、自作自演じゃん。いつもの二人の自作自演じゃん。
いつもと一緒。
いつもと一緒。
だから今回は、お客さんも巻き込んで、
うん、
黒い服で。
お客さんも牛の血とか浴びるんですか？
あ、じゃそういう。
巻き込まれ。
サバと。
ビニールシートとか必要なやつ。
それもパンディとデキンですか？
デキン。てか、何回もね、いろんなとこデキンになりそうな可能性がね。
本当に。健全にね、お客さんにも、黒い服で。
はい。
ご来場いただきますと。
汚れてもいいよね。
違う違う違う、牛の血がつくからとかじゃない。
じゃないんだ。
じゃ、ほら、もう、葬儀やから。
うん。あ、なるほど、
ね。そうそうそう。
しめやかにね。
そう、しめやかにっていうことでね。まあ、喪服というかね。もちろん、ガチ喪服でも構いませんし、あ、牛の血はつかないんで大丈夫です。
二人しかいないから、その告知を自分でしてるっていうね。
そう、
ね、自作自演ね。
そう、自己申告で黒い服だと言い張れば、ドリンクに早めサービスということで。
わ
まあね、まあ、こんなね、うちらもコロナでしばらく何もなくって、うん、久々にイベントやって、うん、で、もう一回イベントやりますけど、まあね、いつまでこんなね、今はね、まだ大丈夫と思いますけど。
そう。いつまでね、できるかわかんないしね。
そうですね。まあ、ちくひめさんのね、脳細胞とも相談しながら。
ね、何回も同じこと言うからね。
それは大丈夫ですけど。そう。もうね、うん、たまにね、ちょっとね、やっとかんとね。
そう、ちょっとね、よくわかんないことになるんで。
うん。ね、ということで、我々は前を向いて進んでおりますが、
はい。はい。これでね、もうね、本当に、ちょっと最後かもしれないんで、その、まあ、配信、うん、配信あり配信あり
配信ありあ、そうですね、うん。配信ありのイベントはね。う
ん、いや、もっと遅しいこと今後やっていくの。
確かに、そうなんですよ。ちょっとね、それやっぱ配信ありやと、うん、もともとやっぱちゃんとこう考えておかないといけない。うん、それはそうやろって感じなんですけど。
そうやろ。考えなしのことをこれからやっていこうとしてるの。
し、あとほら、なんていうかな、こう、うちらが持つテーマ的にも、うん、ちょっとやっぱりすごく健全な、
うん、
生前葬とかいう告知をしながら健全なっていうのもおかしいんですけど、うん、でもやっぱりちょっとこう安全な方に、やっぱりこう、うん、はい、ね、はいを振らないといけないっていう時も結構あるかなっていうのを思ったりしていて。
で、あれなんでしょう。要するに、まあ、ちょっと、もうそういうのじゃなくて、俺らは攻めていこうぜみたいなことになったでしょ、A さんの中で。
え、じゃあ、二人で。え、うちだけ。
いつ脱がしてくれるんだと。いつ俺は脱げるんだと。
あ、なるほどね。
そういうことだでしょ、
いやいや、むちけめさんもね、もう。どういうこと？
どういうこと？
なんですけど。
くだくだ、
くだくだ。
告知なのに。
まあ、はい。はい。ということで、
はい、
何はともあれですよ。
何はともあれ。
今回は配信ありでやりますんで。
そう。ね、みんな来てくれよな。
来てくれよな。ということで、
はい、
まだ、発売してますので、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。